今日は創世記の42章18節から28節までです。創世記の42章18節から28節。ヨセフは3日目に彼らに言った。次のようにして生きよう。私も神を恐れるものだから。もしあなた方が正直者なら、あなた方の兄弟の一人を監禁所に監禁しておいて、あなた方は飢えている家族に穀物を持って行くがよい。そしてあなた方の末の弟を私のところに連れてきなさい。そうすればあなた方の言葉が本当だということになり、あなた方は死ぬことはない。そこで彼らはそのようにした。彼らは互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみをこうたとき、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。ルベンが彼らに答えて言った。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けるのだ。彼らはヨセフが聞いていたとは知らなかった。彼と彼らの間には通訳者がいたからである。ヨセフは彼らから離れて泣いた。それから彼らのところに帰ってきて彼らに語った。そして彼らの中からシメオンを取って彼らの目の前で彼を縛った。ヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、彼らの銀をめいめいの袋に返し、また道中の食料を彼らに与えるように命した。それで人々はその通りにした。彼らは穀物を自分たちのロバに背負わせてそこを去った。さて宿泊所でそのうちの一人が自分のロバに飼料をやるために袋を開けると、自分の銀を見つけた。しかも見よ、それは自分の袋の口にあった。彼は兄弟たちに言った。私の金が返されている。しかもこの通り、私の袋の中に。彼らは心配し身を震わせて互いに言った。神は私たちに一体何ということをなさったのだろう。ヨセフが兄弟たちを監禁して、そして3日の後に、彼らをその監禁所から出して、そして、判決を言い渡しました。18節です。次のようにして生きよう。私も神を恐れるものだから。で、やはりヨセフは本当に平和の子 で父親思いの子で、また兄弟を本当に心から憎んでいるのではなくて、彼らに憐れみを施すものだということがここでわかります。なぜならヨセフは神を恐れるものだから。神を恐れるものがいつまでも兄弟をひどい目に遭わせておいたりするということがやはり心苦しくなってくるんです。もっともこの兄弟たちがこの苦しみに遭うということによって、実際に彼らが成してきたことの報いを受けるというのはそれは当然のことなんですけども、しかしヨセフは彼らが苦しんでいるのを見ているのがやはり彼自身つらかったろうと思います。というのはヨセフがこの兄弟たちにこれから成していく諸々のことを見るに、 その節々にヨセフの憐れみを垣間見ることができるからです。ヨセフはやはりこの兄弟たちを憎くてこういうふうに荒々しく扱ったというよりも、むしろ彼らを試すため、彼らの心の内にあるものを明らかにするためにこのようなことをしたと思われます。で、このヨセフが申し渡したのは、あなた方の兄弟の一人を監禁所に残して、まあ、人質ですね。そして、残りの9人は家族の、残りの10人ですね、10人は家族のもとに帰って、やはり9人ですね、ヨセフとベニヤミンとまたシメオンがいないわけですから、みんなで家族のもとに戻って、そして穀物を、分け合いなさいと、父親のところに持って行ってあげなさいということになります。で、そうするとこの兄弟たちは互いに言い合います。21節、我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみをこうた時、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみにあっているのだ。彼らの言っていることは主の御前に最もなことです。まず、彼らがこの苦しみにあっていること、すなわちエジプトで監禁、エジプトの牢屋に入れられているということ、これはヨセフが味わった苦しみですね。この兄弟たちは3日だけでしたけども、しかしヨセフに関しては13年もの間苦しみにあっていたんですけれども、で、この兄弟たちは弟のことで罰を受けている、自分たちもエジプトに、このエジプトの宰相の陰謀によって罪がないのに罪あるものとされて牢屋にぶち込まれている、ヨセフと同じだ、我々はヨセフのことで罰を受けているなんてな。で、そして、ヨセフが憐れみを乞うていた、そしてヨセフが心の中で苦しんでいたということを、この兄弟たち告白しておりますね。彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。で、それで我々はこんな苦しみにあってる、だからこの罰は当然の報いだ、自分たちがしてきた行いの報いだということを彼らははっきりと告白しているんです。もし彼らがこの時、なんで俺たちは悪くもないのにこんな不当な苦しみにあってるんだっていうことだったら、まだまた別の展開になってたかもしれませんが、とにかく彼らは少なくとも自分たちが悪いことをした、ヨセフに対してかつて悪いことをした、もう何年も前の話なのに、でもヨセフに悪いことをしたというその心の中に両親の呵責をずっと持ってきていたわけですね。両親の呵責というものは、それは時間が癒すタイプのものではありません。過去に不当の苦しみとか、そういったことは時間が解決してくれるかもしれませんが、自分が成したことに対する両親の呵責は、それは時間が慰めてくれるというものはないというのは、本当に人の心の面白さ、不思議さです。なぜなら人の心の良心というのは神の霊が宿っているからということです。だから人は良心に傷を受けた時、それは必ず何年経っても忘れずに思い返すものです。もうそれが何十年という昔であったとしても、おじいちゃんが子供の頃を犯したその自分のした悪いことは覚えているものです。で、この時ルベンがですね、彼らに答えています。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。で、ヨセフはこの時通訳者を通じてこれらの話を全て聞いております。ヨセフは長男のルベンはこの悪事に関 関わるというよりもむしろこの悪事を止めようとしたことがヨセフには分かりました。ということはこの悪事を主導していったのは次男のシメオンだということが、まあ、きっと分かったんでしょう。シメオン、ま、あの、兄弟の中で、まあ、一番上の兄貴の言うことに追従して大体弟は動くものですけども、でも長男のルベンはそれに反対したけど、でもシメオンは悪ガキみたいにヨセフを殺せ、そういうふうに、兄弟全員を仕立て上げて、でそれで主導してヨセフをこういうひどい目に遭わせたようですね。でそれでヨセフは、シメオンを縛って、そしてシメオンを拘束し彼を人質に取ったと思われます。このヤコブの息子たちの中の次男がこの牢屋につながれてしまいました。でちょっとその前に24節にヨセフは彼らから離れて泣いたとありますね。ヨセフが泣いたのは兄弟たちのこの会話を聞いたからです。兄弟たちはしっかりともう何年も前に自分がヨセフにひどいことをしたのだということを告白し、そしてそのことでこの苦しみに遭っているのだということを告白し、そしてヨセフが心の中で苦しみを受けていたのを見ながらそれを聞き入れなかったということに関して後悔をしているから、だからヨセフはどれほど心が慰められたことでしょうね。ヨセフはずっとこの兄弟たちが実はヨセフのに対して悪いことをしたのだという両親の呵責に苛まされているということを知りませんでした。もう別れ別れになっていたから。でもそれを知ることができました。ヨセフはね、長年思っていたことでしょう。兄弟たちは本当に自分が弟なのに、血を分けた兄弟なのに、でも殺そうとした、最終的に売り飛ばした、ひどい目に遭わせたということで、彼らに両親の呵責が残っていなかったらどうしようと思ってたんですけど、でも両親の呵責が彼らにはあった。だから、ヨセフはそれを聞いて本当に報われるような思いがして泣いたんではないでしょうか。そして、彼らの中からシメオンを縛ってそして、この兄弟たちを返すことになります。でただし、彼らを返すときですね、ヨセフは、まあ、25節から、ヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、彼らの銀をめいめいの袋に返し、また道中の食料を彼らに与えるように命じた。でそれでヨセフに命じられた人々はその通り、ヨセフに命じられた通りにしました。でこの兄弟たちが帰る道中の宿泊所で、その自分のロバに資料をやるために袋を開けてみると、なんと銀が入っていました。支払ったはずなのに、ね、穀物と引き換えに銀を支払ったはずのその銀が自分の袋の中に戻されているんです。でこの兄弟たちはそのことでさらに心配して互いに震え合って、そして、まあ、彼らはこれらのことを災いとして受け止めました。神は私たちに一体何ということをなさったんだろう。でここでも兄弟たち、神がこれらのことをなさったと恐れておりますね。本当に二十数年前のあの兄弟たちからはだいぶ変わっていたことがわかります。神を恐れるものになった。一体なんでヨセフは銀を戻したんでしょうね。この兄弟たちは、まあ、きっとヨセフが銀をわざと袋の中に入れて、でそれで この兄弟たちに銀を盗んだというそういう嫌疑もわざとかけるために銀を戻したんじゃないかと思って、それで心配して震えていたわけですけれども、果たしてヨセフは彼らに罪をなすりつけようとしてそうしたんでしょうかね。でも、後の箇所を見るとどうもそうではなさそうだということがわかります。43章の方で、次回この兄弟たちが再びエジプトに登っていって、そして、そこで、実はこれこれのことで銀が支払ったはずの銀が私たちの袋に返されていたんですと、この兄弟たちがこのヨセフの家の管理者に、申し開きする場面があるんですが、でそれに対してこの、ヨセフの家の管理者は43章の23節でこういうふうに答えています。彼は答えた。安心しなさい。恐れることはありません。あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのに違いありません。あなた方の銀は私が受け取りましたというふうに答えています。これヨセフが留守中に、このヨセフの家のしもべのエジプト人がこういうふうに答えてるんですね。あなたの神、あなたの父の神、このしもべヤコブのことを知っていたんでしょうかね。きっとヨセフがこの家のしもべのエジプト人にもこういうふうに、あの12兄弟の父親まことの神を信じてるのだ、だから彼の袋にその銀を返しなさいって、なんかどうも、銀を袋に入れたしもべたち全員にそういうふうに言っていたような節がありますね。ヨセフ、つまりヨセフはお金をとても受け取りたくなかったんだと思います。なぜならヨセフをエジプトに送り出してエジプトの宰相、総理大臣にしてくださったのは神であり自分の力ではない。そしてこの穀物を今管理している穀物を、また住むところをヨセフが先にエジプトに行って、そして神によって備えられた器としてこの食料とエジプトを管理しているのだということをヨセフはしっかりと認識していたんです。だからとてもじゃないけど兄弟たちに対しては穀物をあげる義務はあっても、決してあげたそれで銀を受け取るということは彼はしたくなかったんですね。マタイの福音書の17章の方でですね、イエス様とペテロはこういうやり取りをしております。マタイの17章の24節から27節また彼らがカペナウムに来た時、宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来ていった。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか。彼は納めますと言って家に入ると、先にイエスの方からこう言い出された。シモン、どう思いますか。世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか。自分の子供たちからですか。それとも他の人たちからですか。ペテロが他の人たちからですと言うとイエスは言われた。では子供たちにはその義務がないのです。しかし彼らにつまずきを与えないために湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると捨てる一枚が見つかるから、それを取って私とあなたとの分として納めなさい。アーメン。つまり、税金を納めるのは、その王家の人たちは納める義務がなく、それ以外の人たちが納める義務があるわけです。神様がヨセフを総理大臣にしてくださって、そしてあらゆる穀物を彼の支配下に置いてくださった。 つまりヨセフが管理している穀物はすなわち、この彼の兄弟たちのものであり、また彼の父ヤコブの一家全体のものであるということをヨセフはわきまえていたんですね。だから兄たちから銀を取るなんてことはできなかったんじゃないでしょうか。でここでイエス様はですね、彼らにつまずきを与えないために、このスタテルを入手する方法をペテロに伝授して、でそれで、ペテロは結果的に、税を払うという形になります。本当は払わなくていいんですけども、でも払うことによって彼らのつまずきを取り除くことにしました。だからここでヨセフのお兄さんたちが2回目にこのエジプトに行った時、このしもべは、形式上その代金をきっと受け取ったのでしょう。このようにですね、兄たち彼らはこのヨセフと離れている二十数年の間、その性質が角が取れて、この二十数年前のヨセフの事件以来、この父親ヤコブが非常に悲しむ様を見て、自分たちが悪かった、自分たちは何ということをしたのだということで、この二十数年を過ごし、二十数年前のような、若気のその勝ち気などが一切抜け落ちて、また角も取れていたということがヨセフには分かりました。本当に神様はこの家族を贖うために、この家族、最初は当初は本当に異邦人にも勝るとも劣らないほど邪悪な一家でしたけども、でもそこから神様が回復してくださり、練り清めてくださっていました。そして、第1回目のこのヨセフとこの兄との、会合は終わるんですけども、しかしシメオンは相変わらず縛られたまんま、そしてヤコブとその兄弟たちも、食料は持って帰ったんですけども、しかしまだ飢饉が続きますので、再び必ず強制的にこのエジプトに戻る羽目になります。そこでも神様がしっかりと導いてくださるのを見ることができます。それについてはまた次回以降見ていきたいと思います。では最後に一言をお祈りいたします。愛するイエス様、本当にあなたのタイミングはベストであり完璧であり、この兄たちをあなたが練り清めておられることを見ました。またそれと同時にヨセフがそれまで長年、ね、彼の心の傷としてトラウマとして抱えてきた兄たち、この兄たちが本当に角が取れて柔らかくなり、またヨセフのことを実は思っていたということをヨセフが本当に知りました。主よ、本当にあなたは私たちが絶望に陥ったままで、心に悲しみを抱えたまま、傷を受けたままでいるということをあなたは望まず、あなたは私たちにこのような慰めを与えてくださる主であることを感謝いたします。私たちは世にあっては困難があります。兄弟姉妹たちからも傷を受けるということも十分あります。あるいは私たち自身が兄弟姉妹に傷を負わせるということも十分にあります。しかし主よ、あなたはそれらすべてを最善へと整えて、それらの傷をも癒し、そのような罪の行いをも最善に作り変えてくださることを感謝いたします。主よ、どうかますます私たちがあなたの子らしくふさわしく整えてください。このイスラエル十二部族の父祖たちを整えたように、主よ、私たちをも整えてください。どうかこの新しく始まった一日をあなたの導きのもとに、 あなたの支配のもとに私たちを生かし導いてください。どうか生徒たち一人一人の今日の一日の技を祝福し、あらゆる災いから守り、あなたの命のうちに栄えることができますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。